本気の人が本気で喋る本気丸出しラジオ局、今日も本気で喋ります。皆さんこんにちは、エツコセレクションです。今日も皆さんの大好きな開運マスターをお呼びしております。桜庭つゆきさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、桜庭つゆきでございます。
あれ、今日はすごくあれですね、無難な紹介です
夜のスタンカーメンの宣伝はするなと言われたので、
いやいやいやいや、お互いにね、でも高めていきましょうね。はい、
そうですね。
はい、あのツタンカーメンも大好きで、
はい、
本丸ラジオのエツコセレクションの桜庭大王のゲストの会も大好きっていう方本当に今増えていってて、
ありがとうございます。
ありがたいことですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。大王、じゃあ行きましょう。はい、今日も30分よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
あの前回岡部くんの話で、
はい、
でもなんか岡部くんの話あんまり出てこなかったんですけど、
はい
はい、今日はあのまたさらにですね、
はい、
私がまあずっと聞きたいなと思っていて、
はい、
大王、まあたくさんこれまでね、いろんな女性とお付き合いをしてきて、
はい、そこなんですか。なんでそこなんですかね。
そこなんですよ。
そこなんですか。
だからずっとモテてきたっていう人なかなかやっぱいないんですよ。
モテてきたなんて僕一言も言ってないですよ。
いや聞きます、いや聞きます。やっぱ彼女がずっといましたとか何人もいますって言われるとね、
そんなこと一言も言ってないですよ。
まあまあ置いときましょう。
はい、
で、だからできた恋愛コンシェルジュと呼ばれている桜庭大王ですよね。
はい、そうですね。
このゆえんと言いますかね、
はい、
ここのところを今日はね、いろいろ聞いていきたいなと思ってるんですね。
あ、今日は恋愛なんですね。
今日はねテーマ恋愛です。
あ、恋愛なんですね。
はい、
まあちょっと恋愛にはうるさいですね。
ね、
かなりうるさい
ですね。開運にもうるさく、そして恋愛にも。
そうですね、もう恋愛マスターですから、
ね、
まあ、かなりうるさいんですけれども、
恋愛もマスターなんですね。
そうですね。はい、だから先週話したデニーズ、
はい、
あの、
はい、
なかなかの、うん、なかなかの、
なかなかの
岡部君でさえモテモテだったってことなんですね。ってことは、
はい、
逸材が言ったらどうなるかってことなんですよね。
まあ確かに、
はい、
逸材
はすごかったですね。
逸材、それすごいのはいつからですか。
中学生の時からですね。
桜庭少年。
そうですね。
13歳から、
いや中3ぐらいからですね。
あ、15ぐらいから。
そうですね。
ちょっと
こう、いや14歳
なんかもう分かりました。14、ね、
中2ぐらいですかね。
中2ですね。
はい、
中2の頃から、まあ、反抗期が始まる。
反抗期僕なかったですよ。
あ、そうですか。
はい、
まあ、一般的に始まるくらいの
頃に多分反抗期はなかったですね。
うんうん、
はい、
はい、モテ始めたんですね。
モテ始めた、まあ普通だと思うんですけど、
はい
はい、でもまあそうなる、うん、でもそうなるにはそうなるだけの理由があって、
はい、
まあ時間がないんでね、本当だったらもうこれいつもの3時間コースですけども、まあ時間がないのでね、はしょっていきますけども、まあ、じゃあちょっと面白いとこだけかいつまんでいきましょう。
はい、
僕がまあちょっと特別に、じゃあ面白い話を、今までもツタンカーメンで喋ったことないようなちょっとレアなのをちょっと今ちょっとパッと思いついたんで、
はい、
僕は24歳の時独立してるんですよ。
はい、
ね、24歳の、
ね、会社も
24歳4月の8日、
はい、
お釈迦様の誕生日に独立したんですけれども、
はい、
この時に、まあ、自分がやったお店を出したのでお店やってたんですけども、はい、このお店でね、当時出会い系サイトっていうのが結構流行りだした頃なんですよ。出会い系サイト、
何年前になりますかね。
これはだからもう22年前ですね。
うん、はい、
でちょうど出会い系サイトっていうのが世に出始めて、
はい、
多分まあ普通の方は知らないですけども、うん、この出会い系サイトにハマる男が急増してた頃なんですよ。
はい、そうですか。
これどういう仕組みになってるかというと、
はい、
よく女性なんかも、
うん、
女性自身とかああいう本あるじゃないですか。
は
い、あれ見るとなんか電話番号書いてあって、ここに電話してねみたいなの書いてあるじゃないですか、よく。
分かんないです
か。分かんないですか。
あるんですね。
今は知らないですけど、
はい、
昔よくありましたよ。
で
そこに電話すると、うん、まあ、真ん中にセンターがあって、
はい、
そのセンターが、うん、まあ、要するに、まあ、男の人と女の人の出会いの場なわけですよ。
はい、
で、うん、女の人はただなんですよ。電話代もかからないんですよ。
はい、
電話代もかからないけども、男だけは電話代プラス、
はい、うん、
その プリペイドカードみたいなの買わなきゃいけないんですよ。プリペイドカードみたいなの買うと、はい、30分3000円、1時間5000円、
はい、
2時間1万円っていうプリペイドカードを売ってるんですよ。みんなこれを買ってわざわざ女性と喋るんですよ。でそこで気があったら会いましょうみたいな感じになるわけですよ。
だよ、その金額は記憶に正しい感じ、
はい、記憶に正しいですよ。
はあ、2時間1万円、
はい、
分かんないです、高いか安いか。
いや、めちゃくちゃ高いと思いますよ。
高いんですか。
高いですけども、出会いが全くない男性にとっては女性と喋れるチャンスなんですよ。だからここに男性たちは命をかけるんですよ。でもほとんどが桜なんですよ。
ああ、その女性が桜、
女性は桜なんです、ほとんどが、はい、だから女性の、
はい、
多分今でもあると思いますよ、その女性誌の、
はい、
求人広告なんか見ると、テレフォンレディーみたいなの募集してますよ。ああいうのは大体そういう人との会話をするアルバイトなんですよ、はい、で当時はその電話っていうやつだったんですけども、はい、それをうちの店で販売してたんですよ、はい、そのカード
を、
はい、
はい、
それ別に僕が売りたかったとかいうわけじゃなく、当時、
はい、
何でもいいから、お金になれば何でもいいっていうので、何でもかんでも置いてたんですよ。
商品の一つとしてあったんですね。
商品の一つで、これね、委託なんですよ。
ああ、なるほど。
委託だから、
はい、
例えば3000円の1枚売れたら、30% うちの会社に入ってくるんですよ。だから3000円で売れたら900円バックしてくる、5000円で売れたら1500円バック、1万円で売れたら3000円バックっていう、
はい、
完全委託制だったので、置いてるだけでね、
はい、
向こうが勝手に宣伝してくれるんですよ。
すごいですね。そ
のこの地区にはこのお店に売ってますって。だからものすごい売れるんですよ。
1ヶ月ちなみにどれくらい売り上げがございました？
このカードだけで1ヶ月200万ぐらいですよ、
すごい。大王が世界中の銀行にお金預けてるっていうのがね、なんか分かってきました。
そんな話初めて聞きましたけど、
はい、
まあそれで話はね、はい、
うん、
まあそれはそういう時代背景でそういうのがありましたと、はい、でこっから、
はい、
携帯電話っていうものがちょうどその頃から普及し始めたんですよ、今から22年ぐらい前から、
はい、
ドコモだの、まあ、当時ねソフトバンクじゃなく、
J フォン
とかですよね。そう、そう、でそういうのが出始めて、
はい、
そっから 4,5 年経って、携帯電話にメールってものがついたんですよ、
はい、
でメールってものがついて、
はい、
僕がだいたい30歳ぐらいの時に、
はい、
携帯電話にメールが、まあ、メールはもっと前からついてましたけども、
はい、
そこに絵文字っていうのがついてきたんですよ
、はい、
で、うん、ちょうど携帯電話のメールが流行りだした頃に、その出会い系サイトの業者が今度はメールの出会い系サイトっていうのを作り出したんですよ、
はい、
で、うんうんうん、これもポイント制なんですよ、
はい、
女性はただで書き込みができる、
はい、
だから掲示板みたいになってるんですよ、で例えばこの何ですかね、私ちょっと、
はい、
昨日彼氏と別れちゃったんです、
うん、
ちょっと寂しいんです、
うん、
ちょっと誰かメールくれたら嬉しいです、はい、飯島悦子みたいな感じで書いてあるんですよ。
やめてくださいよお願いしますよ。だよ、
でそれを見た男性たちが興味を持って、はい、例えばもそれもポイント制なんですよ、
はい、
例えば300ポイントで3000円とか、500ポイントで5000円、
はい、
で1200ポイントで、1万円とか、そんな感じのプリペイドカードがあるわけですよ、
はい、
で女性にメールを送ると10ポイントなくなりますとか、で自分で掲示板に書き込むと30ポイントなくなりますみたいな感じなわけですよ。でこれがまたバカ売れするわけですよ。もうバカ売れして、バカ売れするのはいいんですけど、今度はクレームが殺到するんですよ。買った人たちからメッセージを送っても何の返事もないまま全部ポイント使っちゃった、どうしてくれるんだ、
うん、
全部桜なんじゃないのかっていう、お客さんからのクレームが半端ないんですよ、う
ん、はい、
それで僕も本部に電話するわけですよ、
はい、
すみません、お客さんからのクレームが半端ないんですけど、
うん、
これどうしたらいいんですかって言ったら、
はい、
桜これ全員桜なんですかって聞いたら、
うん、はい、
いや桜は6割しかいないですと、
うん、
本当の女性は4割いますから、うん、ぜひ、
はい、
それは相当その送ってる方たちの文章がいけてないんじゃないんでしょうかって言われたんですよ、うん、
へ、ちょっと不思議なね
、まあ、
不思議な返しです。なるほど、うん、
で、
うん、
あまりにもクレームを受けるので、
はい、
これは自分でも一回買ってやってみないとお客さんに説明がつかないと思ったんですよ。
そうですね、
僕一回もやったことなかったので、うんうん、仕方なくその買いましたよ。
買いました。
でも車販で3割引で買えますから、うん、
はい、
で3割引で買って本当にメールメッセージを送ってみたんですよ、
はい、
したら、うん、僕はずっと思ってました、
はい、
お客さんからクレーム来るときに、うん、あなたの文章がイケてないからですよって、
うんうんうん、はい、
だから僕は本気を出してメッセージを女性の人に送ってみたんですよ、
はい、
そしたら
とっても知りたいですね具体的に。
いやもう覚えてないですよ、うん、だってもう16年前の話ですから、うん、
はい、
そしたら返事が一件も返ってこなかったんですよ、
はい、わあ、
これはみんな怒るわと、
うん、
これ絶対怒ると思って、
はい、
これ何とかしなきゃいけないと思うわけですよ、
はい、
でも結構委託で置いてるだけですから、うん、置いてるだけなのにもかかわらず勝手に売れていくわけですから、
はい、
結構うちの主力商品みたいな感じなわけですよ、
うん、はい、
何にもね、あのうちはお金出してないのにもかかわらず、ただ置いてるだけで3割入ってくるってすごくいい商品なので、
はい、
ここから先も伸ばしていきたい、
うん、
けれどもこんなにクレームがあったんでは、
はい、
この先やばいと思ってで、うん、どうしたかっていうと、
はい、
もうこれは自分が女性になるしかないと思ったんですよ。
発想の転換すごいですよね。
だから当時からすごかったですよ、1台の携帯電話から1回登録したら、
はい、
もうその携帯電話からは女性で登録できないんですよ、すごいシステム、
うん、
もう当時から良かったんですよ、
はい、うんうん、
だからしょうがないから、
はい、
僕はもう1台携帯買ったんですよ、
はい、
そのためだけに
ね、当時にしては早いですよね。今ね、2台使いはね、
はい、
普通ですけども、
はい、多分10万ぐらいしたと思いますよ、はい、携帯電話、
あ、うん、
で買ったでしょ、
はい、
買って、
うん、
登録して、
はい、
今度は女性になるわけですよ、
うん、
であの適当に書き込みをするわけですよ、
はい、
私あの彼氏に振られちゃって、うん、寂しいのバイエツコみたいな感じでハートマークつけるわけですよ、
ね、
それを書き込んだ瞬間から、
はい、
男のメッセージが、
はい、
500件ぐらい来ましたよ。
うわ、
だから携帯電話鳴りっぱなしですよ。
怖い、
鳴りっぱなし、
うん、
だこれは絶対に男の返事なんか無理ですよ、
うん、
競争率が高すぎて、
うん、うん、
これ絶対無理と思って、
はい、
これはと思って、
はい、
僕一人一人のメッセージを読んでったんですよ、研究のために、
はい、
ほとんどいけてないんですよ。
いけてない、
まあ、相当いけてないですね。
ちょっと知りたいです、いけてない感じ。
いやもうな、もう本当にいけてないですよ
、はいはい、
あまりのいけてなさっぷりびっくりするけども、
うん、
でも開封する気にならないんですよ、
うん、
件数が多すぎて、
うん、
だからどこで選ぶかっていうと全部件名で選ぶんですよ、
はい、
当時の携帯電話を思い出してみてほしいんですけども、件名は出てくるんですよ、
ええ、
で内容は飲めないんですよ。クリックしないと当時 の、 あのガラケーのやつね、はい、
あ、そうですね、そうでした、
そうです、うんうんうん、だから、そのタイトルに命をかけなきゃいけないってことに気がつくわけですよ、うん、
はい、
でそこの中でタイトルをどういう風にしたらいいのかなってことをすごく考えるわけですよ、
はい、
その中で必殺技を編み出したんですよ僕は、
はい、知りたい。それ今でも使えるんですかね。
もう使えないです。
あら、はい、じゃあ教えてください。
どうしたかっていうと、
はい、
当時絵文字はありました、
はい、
けれども、
うん、
顔文字ってものはなかったんですよ。
うん、はい、
でも2ちゃんには顔文字がたくさんあるんですよ。だから僕はどうしたかというと、今まで見たこともないような顔文字を自分で携帯電話で解読して一個一個作っていくんですよ。
は
あ、あの可愛い絵文字ってあるでしょ、これどうやって作ったのみたいなのがあるじゃないですか、
うんうんうん、はい、
あれ今から16年前ってものすごいことなんですよ、
うんうん、はい、
だってコピーペーストっていうのがないから、機能が、
うん、
当時の携帯にはコピーペーストないから、はい、
うんうん、
パソコンから転送するとかもできないし、
はい、
だから自分で一個一個変な記号みたいなのを打って、
はい、
うん、その可愛い絵文字を作っていくわけですよ、
はい、すごいだよ。そうすると、そういう才能もね、
そうすると、うん、それを見た女の子が、
はい、
今まで見たことない絵文字でしょ、
ええ、
何これすごい可愛いんだけどと思ってクリックする、
はい、うん、
クリックすると、
はい、
中に書いてある文章があまりにもイケてるってことで返事が来るようになったんですよ、
は
い、
はー、
一回返事が来たらもうこっちのもんなんですよ、もうこっちは紳士ですから、
うんうん、
他の男みたいに、
はい、
もう欲望丸出しの男いますからいっぱい、
はい、うん、
もういきなりいつ会えるのとか、うんうんうんうん、はって話じゃないですか、
はい、
だけどもそんな会おうとかいう話は一切せずに、はい、普通の話をずっとしていくわけですよ、
だよいろいろ器用ですけどね
でそうすると、ね、でそうすると、はい、あのこっちからはね、あの絶対会おうとかいう話はしないんですよ、
はい、
普通にでも、うん、ポイントがなくなっていくんですよ、どんどんどんどんどんどんどんどん、
はい、
そうするとまたお金がかかるじゃないですか、うん、だからそれも正直に言うんですよ、はい、実はポイントがもうなくなるから、直接のメールアドレス教えてよって言うと、もう結構やり取りしてると、
はい、
向こうも教えてくれるんですよ、で教えてくれると今度そのメールアドレスを元に、
はい、
今度は普通にやり取りができるんですよ、はい、こういうふうにしていっぱい作っていくんですよ、そういう人たちを、はい、
うん、
そうすると、はい、今度はその人たちとずっと普通にやり取りしてますよ、
はい、
普通におはようとかお休みとかやってると必ず向こうから会いたいって言ってくるんですよ、でも当時写真ってものが添付できないんですよ、
はい、
写真の機能がつくのはまたここからちょっと先なんですよ、
そうですね、
うん、で、僕はそれで、
はい、
その女の子たちと実際に会いに行くわけですよ、でもこれは僕はどうかしたいとかじゃなく、とにかく僕の中ではそのお客さんのためなんですよ、自分がどうこうしたいじゃなくて、人間って面白いもので自分のためよりも人のために頑張る生き物ですよ、
うんうん、本気がねそこでね出ちゃうんですね、
僕の場合は人生がかかってるんですよ、
はい、会社のね、
そう、そのか、まあ、まあ別にそれがなくなったらなくなったらいいんですけども、結構大きな稼ぎ頭だったんですよ、はい、
うんうん、
だからこの部分を伸ばしていかなきゃいけないから、はい、うん、どうしたら女性から返事が来るのか、それを僕は研究しただけなんですよ、統計学を通しただけなんですよ、
うんうん、
で、まあ、それ実際に会えるようになった、
はい、
会えるようになった時に僕はそれを全部詳細にレポートしたんですよ、
うん、
だから来たお客さんに、
はい、
みんなにそれを無料で渡したんですよ、
あ、すごいノウハウですね、
ノウハウです、まあ、今でいう情報商材ですよ、
そうですよ、
はい、
早い、
はい、でこれをお客さんがものすごく喜んでくれたんですよ、
はい、うん、だよ、それはもう無料で情報提供して、
もちろんです、
カードを買ってもらう、
そうです、そうです、だからみんな会えました、
うんうんうん、
ありがとうございましたっていうのがすごかったですよ、
さすが際に、ね、詳細に長けてる方ってすごいですね、だよ、
まあ、それでまだまだここから続きがあるんですよ、
はい、
まだまだ続きがあってね、うん、で僕はあまりにも本部に何回も電話するから、
はい、
仲良くなっちゃったんですよ、
はい、
その本部の偉い人と、
うん、はい、
で特にうちの店がすごく売れるから、
うんうん、
うちの店をすごく優遇してくれたんですよ、
はい、
その掛け率を増やしてくれたりとか、いろんな販促物をくれたりとかで、
はい、
すごく優遇してくれて、うん、今度うちの会社に遊びに来なさいって言われたんですよ、
はい、
で、
うん、
もう本部ですよ、そこは、
はい、
出会い系サイトの本部に行ったんですよ、うんうん、当時
ちょっと興味ありますね、
興味あるでしょ、
なんかありますね、
興味あるでしょ、
どんな会社なんですかね、
すごいもう、
はい、
池袋にある、
はい、
もうビルが建つぐらい儲かってるんですよ、
まあ、当時本当にそうでしょうね、飛ぶ鳥なんか落とす勢いな、
いやもう知ら、
一気に、ね、
知らない人はいない、その、なんていうの、その業界ではナンバーワンの会社なので、もうすごい勢いで、
はい、
もうイケイケどんどんでやってる会社ですよ、うんうん、
はい、
でその会社に遊びに行ったら、
はい、
もうね、ワンフロア多分ね、あれもう100坪ぐらいの、
お、広い、
もうマンションを、
うん、
なんかもう壁とか取っ払った、もうワンフロア全部、全部、
はい、
あ、それをね、もうビル一棟まではいかないですけども、
うん、
何フロアかもうぶち抜いてるんですよ、
はい、
ぶち抜いてその会社が借りてるっていう感じで、
うん、
そのワンフロア本当にね、はい、僕おそらく200人はいると思いますね、
テレフォンなんとかの方じゃない、社員が、
社員は全部バイトです、全部バイトがパソコンの前に座って、
うん
うん、そのメールのやり取りをしてる桜軍団ですよ、うんうん、
はい、
桜軍団が200人ぐらいいるんですよ、
うん、
でこの桜軍団を見た時に衝撃が走るわけですよ、
はい、
ほとんどが男なんですよ、
はい、
ほとんどが男なんですよ、もうこれ見た時はもうびっくりして、びっくりして、でその、ね、パソコンの画面を見た時に、
はい、
もうその当時 そのハイテクぶりにびっくりするんですよ、
はい、
要するに一人が掛け持ちって何人もやるわけですよ、何人じゃない、もう何十人とやるわけですよ、
うんうんうん、
何十人とやったら覚えてないじゃないですか、
はい、
全く覚えてないでしょ、だからその履歴っていうか、例えばその 悦子さんからメールが来た来た時に、はい、その悦子さんとやり取りした時の自分のキャラ設定までしてあるから、はい、だってもう全部適当に言わなきゃいけないじゃないですか、うんうん、例えば悦子看護婦、うんうん、29歳、うん、でグラマラスとか自分で設定を決めるから、うん、全部その例えばたけしっていうのがメールが来たら、たけしとやり取りした履歴が全部出てくるんですよ、うん、横に、
はい、
でどういうキャラ設定をしたかっていうのも上に出てくるわけですよ、うん、
はい、
だから間違えることなく打てるわけですよ、うん、
すごい。それを男性がやってる。
そう、男性がやってるの。
いや、
ほとんどもう大学生みたいな兄ちゃんたちがチャカチャカチャカチャカ打ってるわけですよ、
うんうんうんうん、
これ見た時びっくりして、
はい、
で当時本当に飛ぶ鳥を落とす勢いだったから、うん、パソコンからメールを送る、もうあまりにも、
はい、
ちょっとガラケーの時を思い出してみてほしいんですけども、ガラケーの時って、
はい、
迷惑メールが半端なかったでしょ。
半端なかったですね。うん、そうです。
一回メールアドレスがバレてしまうと、うん、次から次へと変な業者から、は
い、
もうわけわかんないエロサイトのメールとか飛んでくるじゃないですか、そういうのがだんだんだんだん分かってきて、
うん、
そのお客さんたちっていうか、まあ普通の方たちも、
はい、
パソコンからのメールをブロックするっていう機能がついてきたんですよ、
はい、
ガラケーについ
てましたね。
ついてましたでしょ、
はいはい、
だからそれでブロックされちゃってメールが送れなくなったんですよ、
はい、
メールが送れなくなったから今度はどうしたかっていうと、
はい、
携帯電話から直に送るんですよ、
はい、
だけどもその携帯電話一台一台手で打ってたら、
はい、
日が暮れますよ。
大変な時間。
だからそれを全部携帯電話をパソコンとつないで、パソコンのソフトが勝手に携帯電話をいじって勝手に携帯電話からメールを高速で配信するっていうのを編み出したんですよ。
そうになってるんですね。
だからその部屋に連れてってもらった時に携帯電話が何百台っていう携帯電話がパソコンとつながってるんですよ。で一台一台からメールを高速で発信してるんですよ。だからその部屋に入った瞬間に頭痛が半端ないんですよ、うん、
電磁波の嵐ですよね。
電磁波です。
激しい。
でもその当時わからないですよ、うんうん、電磁波とか、
は
いはい、で頭の痛い理由もわかんないですよ、うん、
はい、
でもそこで働いてる人がいるんですよ、
はい、早くにやられますよね。
あれはもうあの人生きてるか知らないですけども、まあ当時それでとにかく携帯電話が足りないんだって、
はい、
何台あっても足りないんだって、うん、で当時はもう結構あの当時ね一人一名義でなんかルールがあったんですよ、うん、もうちょっと細かいことね、はい、うん、もうすごく昔の話で忘れちゃいましたけども、一人で2台ぐらいしか契約できなかったのかな、
はい、
例えば、うん、当時J-PHONE だけだったのかな、
はい、
J-PHONE 指定、
うん、
もう J-PHONE からだったらなんか無限に飛ばせるみたいな感じで、一人 J-PHONE2 台、
はい、
頼まれたんですよ専務、
はい、
桜さん申し訳ないけども、うん、携帯電話が足りないんだって、
はい、
もう何台あっても足りないから、携帯電話を名義を貸してくれって言われて、
はい、
で
名義貸しね。
そうです、
他人なかったようですね、うん、
でその会社本当にしっかりした会社だから、
はい、
その通話料とかなんだかっていうのは、
うん、
絶対払ってくれるんですよ。
はい、
絶対払ってくれて、うん、1台、
はい、
携帯電話を借りてきてくれたら3万円払いますって言われたんですよ、
はい、
で毎月の通話料ももちろん全部こっちで負担しますって言われて、
はい、
だから1人2台まで買えるから、
はい、
そこで6万円なわけですよ、
はい、
で自分は2台しか買えないけども、家族の分とかいるじゃないですか、
はい、
妹の分とか親父の分とか、はい、母ちゃんの分とか、うん、ばあちゃんの分とか、
うん、
で家族中みんな
全部されたの？
そうやりましたよ。でそれだけじゃなくて、うん、もううちのスタッフから友達からも全部、
はい、
だってこれ
貸してくれと。
そうです、
うん、
だからもう当時ね僕多分100台以上は、
うん、
その会社に持ってきましたね。
はあ、代用いろんなことされてますね。
そうですね、だからその時に、
うん、
その桜やってるその大学生のバイトたちが、すごく興味あるわけですよ。
はい、
もう僕だから、
うん、
ちょっとやらせてくださいって言って僕もやったんですよ、
はい、うん、
めちゃくちゃ面白かったですね、
はい、
そのやり取りが。
ああそうですか。
すごく面白かったですね。
もう桜はつゆ子になったつもりでやっていくんですか。
もうそれ天才ですからね。
は
あれは面白かったですよ。だからそういうシステムなんだっていうのが、
うんうん、
まあ、その本部を見た時に、
はい、
まあ、僕の中ではすごく衝撃的でしたよね、だからそれ裏の世界じゃないですか。
まあ本当ですね、今もういいんですよね、言っちゃってもね、
だってもうい
い世界ですもんね、
もう言っちゃっていいんじゃないですか ね、
うんうん、
で当時それで、まあ、ほとんどね、だから6割ぐらいが桜で、4割ぐらいが本当にやってる人もたくさんいたんですよ、うんうん、
はい、
よくだって駅前でチラシとか、あ、ティッシュとか配ってましたよ、すごく。えずこさんも多分受け取ってるはずですよ。
いや、ないですね。
ティッシュ受け取るでしょ。
ティッシュの後ろのなんか紙が入ってましたよね。
そうですそうですそうです。だからここにメールしてねみたいな。だから女性誌とか その宣伝が半端なかったですよ、
はい、
もうバンバン入ってましたんで、
うんうん、
だからそういうのがあったので、僕はそのやうまいわけですよ、メールのやり取りが、
そうですよね、
はい、
だから代表今のやっぱり何人もほら彼女ができても
いませんよ、
ね、同時にねできるっていうね、なるほど、いろいろ役に立ちますね、一切無駄なした、
そうです、だから、うん、だから僕は今まで いつも講演会とかで言いますけども、
はい、
今までの人生の中で3人携帯電話を預かったわけですよ、
ね、
だから桜さんに一目惚れしたんですけども、
は
い、どうしたらいいですかって、はい、メールアドレスは分かるんですけどもって言って、はい、じゃあ俺がやってあげようかと言って、その人になりすまして、
はい、
その女の子とメールをやり取りするわけですよ、やり取りして、
はい、
3人とも付き合いましたよ、
すごい、だいたい初めてどれくらいで落とせるんですか、
落とせるってやらしいですね、
なんでですか、なんで
別に音
で
メールなんかで
心をなんかその落とすキャッチするっていうことじゃないですか、お付き合いまでほら友達から落とす、
いやそんなメールだけで付き合うなんて無理ですよ、
あ、そうですか、
だからご飯を食べ行くぐらいですよ、うん、だからご飯を食べ行くってなった段階で携帯電話を向こうに返すわけですよ、うんうん、だからそのうちの一人は結婚しましたからね、
あ、そうですか、
はい、これは本にも書きましたけども、
はい、
だからその彼からね、その携帯電話を借りて、まあ、1週間ぐらいやり取りした、
はい、
やり取りして、
うん、
で結局その子は、まあ、その女の子とね、
うん、
まあ、だからご飯行く約束までは僕がやって、
はい、
あとは彼に託して、
はい、
で彼がご飯食べ行って、まあ、付き合うことができた、でその後すぐ同棲を始めた、
うん、
で同棲を始めた時にね、
はい、
まあ、彼はなかなかのブサイクだったんですよなかなかのブサイク で、
うん、
でその女の子ね、すごく綺麗な人だったんですよ、
うん、はい、
まあ、だから美女と野獣みたいな感じでね、
うん、
だからもう付き合っていただいてるだけで非常にありがたいという、そのね、
うん、
はい、その男の子にとっては、
はい、
で同棲を始めた時に彼女がね、いつも寝る前にね、携帯電話を触ってね、メールをするわけですよ、でメールをするから、このいつもその男の子はなんでこいつ寝る前にいつも携帯触って誰かとメールしてんだって思うわけですよ、でそれがすごく嫌だったけれども言い出せないんですよ、付き合っていただいてる身分だから、
はい、
だからずっと我慢したけども、3ヶ月ぐらい経ったらもうつい言ってしまったんですよ、
はい、
お前さ、
うん、
寝る前にいつもメールしてるけど、
うん、
どこの男とメールしてんだよってつい言ってしまった、
はい、
そしたら彼女の答えが、うん、何言ってんのよ、覚えてる、私たち出会った頃、
うん、
ずっとメールしてただよねって、
はい、
私はあのメールをいつも読み返してから寝ることにしてるんだっていうね、
はい、
だからそれは僕のメールなわけですよ、
すごい、なんかもう心を掴んでしまうメールの書き方講座ですね今度ね、だ
いぶ、いやでも ね本当に面白かったのは、
うん、
本当に面白かったのはね、僕その、うん、だからその携帯電話っていうかそのメールのお客さんからそのクレームが来た時に、
はい、
だから初め分かんないですよ、
うん、
タイトルを変えなきゃいけないとか分からないから、うん、文章の中で
イ
ケてるのを探さなきゃいけないから、
うん、はい、
いろんな試したんですよ、
うんうん、
試して、はい、だから自分はいろんな人になりきるわけですよ、
はい、
だからある時はテニスプレーヤー、ある時はうん、カーレーサーとかさ
すごい、
だどの職業がモテるのかとか、
あ、もう役者ですね、そうなってくるとね、
まあ、そんなことを
素晴らしい、
まあ、してた、
うん、
今からもうだから16年ぐらい前ですよね、
大王の仕事の話ってね本当面白い、またまた聞かせていただきたいし、今度は大王の、
はい、
恋愛の、大王の恋愛の話もいつかお聞きしたいなって思っています、はい、ありがとう
ございました、本当に
ありがとうございました、皆様また大王とお会いする日を楽しみにお待ちください。エツコセレクション、2話に続いて大王の話を伺いしました、またお会いいたしましょう、ごきげんよう、
ありがとうございました。